大倉明さんご存知のように、国際結婚してるわけですけども、こういった家庭に生まれてくる子供たちは非常に不思議なもので、不思議というように興味深い事実があるわけです。それは何かというと、うちの子供は、日系アメリカ人か、アメリカ系日本人か、どちらなのかということが起こるわけですね。で、子供たちというのは、どんなふうに自分自身を見るのか、また皆さんもどんなふうに彼らのことを見るのかによって、彼らのことを、彼らはアメリカ人だからと、つまり日系のアメリカ人だからというのか、または日本人だからと、アメリカ系の日本人だからというのか、変わってくるわけです。本人たちの見方で変わるかもしれないし、皆さんがどんなふうに見るかによっても変わるでしょう。これはこれで素晴らしいことなんですが、家の中で時々複雑な状況というのが起こることがあります。それは何かというと、例えば今年の夏、北京でオリンピックがあります。そうすると、家の中で混乱が生じるんです。何が起こるか。どこの国を応援するのかということですね。ある時には日本を応援したいし、ある時にはアメリカを応援したいと、どちらも彼らにとって母国なわけです。で、一体どちらの国を、どちらのチームを彼らが選択するのかというのは、非常に難しい選択になります。なぜならば、もちろん私は日本を応援しますし、もちろん私の妻はアメリカを応援するわけです。これが同じ競技に両方の国が入っていなければ問題ないわけですが、どちらの国も決勝に進出したりとか、また直接対決なんてことが起こったときに、非常に複雑な状況というのが生まれるわけです。彼らの中には、どちらの方を応援するのかということにおいて、多分何らかの決まりというのがあるように見受けます。それは何か、例えば、どちらか片親しかいなかったら、多分その親が応援する方をきっと応援するだろうと思います。つまり私が子供たちと一緒にオリンピックの試合を見てたら、ですね、日本対アメリカの、野球の決勝戦、非常に難しい状況で頭に思い込めるわけですが、その時に子供たちはきっと日本を応援してくれるんじゃないかなと私はひそかに期待するわけです。また、例えば、何カ国かの選手たちが集まって決勝に進出、そこにアメリカと日本が残ってた。どちらの方を応援するか、多分、間違いなく金メダルを取りそうな方を応援するでしょうね。思いません？勝つ方を応援したいじゃないですか。そうすると、ある程度、子供たちの中にももうすでにどっちを応援するべきなのかというのがあるのかもしれないですね。私たちは自分の好みの方を応援しようと思うし、自分が親しみを覚えている方を応援しようとするし、強い方を応援しようとするし、私たちの愛する人が属している方を応援しようと考えていくわけです。実は、私たちも同じ問題を抱えています。なぜならば皆さんも実は二重国籍を持っておられるからです。私たちも同じようにどちらの国を応援するのか、どちらの国に加担して生きていこうとするのかというその選択を往々にして、いや、毎日の生活のありとあらゆる瞬間に求められているんです。皆さんは日本人です。ほとんどの皆さんがここにいらっしゃる皆さん、日本人です。けれども、私たちは日本人として、どんな日本人なのかという、そのことを考えないといけません。だって私たちの国籍は、どこです？天なんです。それに私たちは、クリスチャンである日本人と自分たちのことを見るのか、日本人のクリスチャンと、私たちを考えるのか、その選択というのを様々な場面で迫られているわけです。違い皆さんお分かりになりますよね。どちらを私たちが重要視して、私は日本人ですというのか、それ以前に私はクリスチャンですというのか、私の国籍は地上のものです。つまり私は地上に生きるものですというのか、私は天の御国の中で生きるものですというのか、その違いというのが私たちにあるわけです。私たちも二重国籍を持っているんです。地上の国籍と天の国籍と、その中で 私たちも選択をします。どっちを応援するのか。どっちに協力するのか。どっちの方を向いて、どっちの方を一生懸命生きていこうとするのか。子供たちがアメリカを応援するのか、日本を応援するのか、それはこうして話をしていれば笑い事で済むことです。どちらを応援しても別にそれほど大きな問題ではありません。ただ、私たちが地上の国籍を取るのか、それとも天の国籍を取るのかというのは、笑い事では済まされない問題です。私たちはこれまで、モーセの申命記の10章の言葉を通して、神様が私たちに要求している5つの事柄というのを見てきました。これまで私たちは、最初の3つの私たちが交渉することができない、神様が圧倒的な形でそれをしなければならないと求めている事柄というのを見ました。今日皆さんと一緒にその4番目を考えていこうと思っています。そしてこの4番目の事柄というのが、私たちがこの地上においてどちらの国籍を優先し、どちらのチームに属し、どちらのために生きていくべきなのかを明確にしてくれるものなんです。これまでもお話したように、この5つの要求というのは非常に単純なものです。わかりやすい、複雑でないことなんです。これらのことから私たちが学ぶことを通して、私たちははっきりと神様がご自身の民に求めている事柄が何なのかを知ります。私たちの目標はそれを知ることではありません。それを繰り返すことでもありません。暗唱して。私たちの目標は、それを実践することです。だって私たちは、神の民だって自分のことを呼ぶわけじゃないですか。ですから、そのことをしっかりと理解する上で、この箇所を細かく学んでいきたいと思います。モーセは、申命記の10章のところで、このふうに語っています。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。モーセは最初に私たちに問いかけました。質問を投げかけました。今あなたの神主があなたに求めておられることは何ですか。その質問に対してモーセは明確な回答を私たちに与えてくれたわけです。非常に単純な、シンプルな5つの要求というのが記されていました。一番最初に見たことというのは、神様を恐れるということでした。私たちが神が誰であるのかを正しく知るときに、私たちは健全な神様に対する恐れを持つようになるということを学びました。そしてその恐れこそが神様が私たちが持つべきだということだったわけです。二番目に、私たちは神様に従うことが神様が求めておられることだということを学びました。すべての道に歩みなさいって。私たちの人生の方向がどこに向かっているのかという話でした。私たちが神様が求めることを、神様の御心に沿って行っていこうとして生きているのか、そうでないのかということが問われたわけです。神様は言うんです。ありとあらゆる分野において、私が示す道をあなたは歩まなければならない。そして3番目に、私たちは主を愛することを学びました。この5つの中の頂点と言っても過言ではないという話を前回させていただきましたが、神様を愛する、完全に心から神様だけを愛していく、その愛を神様は私たちに求めておられる、そのことを私たちは見てきたんです。 これまでも何度もお話したように、これらの事柄というのはイスラエルの民にここで語られていることですが、ここで求められている5つの要求というのはイスラエルの民だけに限定されている要求ではなく、すべて神の民と自らを呼ぶ者に対して求められている要求であります。それゆえにこれら私たちが見てきた事柄というのは私たちに直接的に適用することであるわけです。4番目に、モーセは私たちに対して神様が要求していることとして、神様に仕えるということを挙げています。主に仕える。このことというのは、一体どこから湧き上がってくるのか。どうやったら私たちは、どうしてこのような使えるということというのを私たちが行っていくようになるのかというと、そのことというのは実はこれまで挙げた3つの事柄に深い関係というのがあります。ですからまず最初にその関係というのを皆さんと一緒に考えたいと思うんです。私たちは神様から使えなさいと言われています。それが神様は私たちに求めることなんです。それなんで私たち使えることを神様求めているのかというと、非常に論理的です。一番目にその理由というのを考えたときに言えることというのは、神様を私たちが恐れるならば、私たちは神様に仕えるようになるということです。神様を恐れると。その恐れは私たちに神様に対する奉仕、仕えることを生み出してくるんです。このことというのをはっきりと理解するために、私たちに必要なことというのは、ここで使われている言葉がどんな意味を持っていて、そしてその言葉が旧約聖書の中でどんなふうに使われているのかを見ればいいというふうに思います。ヘブル語の辞書を見たときに、この言葉というのは比較的広い意味合いを持っているんですが、その意味合いのほとんどは何かを行うという意味です。何かを行う、使えることも行うことだし、何かその実践をしていく、そんな意味でも使われるような言葉です。目的を果たすとか。けれども、この言葉が、時に神学的な意味合いを持って使われることがあるんです。特に、この使えるという言葉が、神という言葉と一緒に使われるとき。特に、神様の礼拝に関する事柄の中でこの言葉は使われます。事実この言葉は、旧約聖書の中で56回、主という言葉、ヤーウェという言葉と一緒に使われていて、その時にここで持つ意味というのは、礼拝するという意味です。礼拝する。つまりここで、神様が私たちに求めている、要求していることというのは何かというと、主を礼拝することであるわけです。主に仕える。礼拝の行為。礼拝のために行う様々な奉仕。それらすべてがここに含まれます。事実この言葉は、実は、偶像に対しても使われる言葉である。偽の偽りの神々に対しても一緒に使われる言葉であって、そうするとその比較的明らかですね。神に使えるのか偶像に使えるのかって話なんです。何の話をしてるか、礼拝するか、どこにあなたは目を向けてその人生を送ってますかって話です。それゆえに、もし私たちが神が誰であるのかということを正しく理解するとどうなります？この神様しか礼拝したらいけないってのは分かるじゃないですか。神様を正しく恐れる、そんな正しい知識というのを私たちが身につけるとするならば、神が神であられるがゆえに、私たちはこの神に仕えるようになるわけです。神が圧倒的な創造主であり、絶対的な主権者であることを私たちが正しく理解するならば、私たちが唯一できることというのは、その方の前にひざまずいて、その方を称えることだけでした。ですよね。それゆえに、私たちがこのような要求というのを神様から受けることというのは当然のことなんです。だって私たち主を恐れるものなわけじゃないですか。神様を知ったものなわけじゃないですか。それゆえに神の民は主に仕えるというんです。また、この言葉というのは、このことというのは、仕えるということは、 私たちが神様に従うということにも関連しました。主のすべての道に歩みというふうに言うわけですね。あまりにも明らかなので説明をあまり加える必要ないだろうと思います。もし皆さんが神様が求めている道を歩んでいるとするならば、皆さん神様に仕えていると思います？仕えてますよね。だって聖書を見たときにはっきり私たちが教えられることというのは、神様はすべてのものをご自身の栄光のために作られたわけじゃないですか。ですよね。私たちを神様救ったのは神の栄光を称えるためだったわけじゃないですか。違います？そうすると、私たちが主のすべての道を具体的に歩んでいるとするならば、私たちが行っている行為というのは神様を礼拝することであり、神様に仕えることであるはずなわけです。違います？それゆえに、なぜ神様こんなことを要求するんですかって言ったら、私たち主に従おうとしてるからです。当然のことなんです。まだ3番目に。この主に仕えるということというのは、私たちが神様を愛するがゆえに起こってくるということです。神に対する愛は私たちの奉仕を、私たちの礼拝を生み出していきます。神様が私たちに求める、神の民に求めるその愛というのは、単なる感情的なものじゃなかったですね。単なる口先だけのものじゃなかったですね。私は神を愛するがゆえに、どんな時でも神様の前に最高のものを捧げるし、最善のことを成していくというその決意に基づいた愛でした。それゆえにこの愛は、告白だけの愛ではなく、実践の伴う愛だったわけです。この愛というのは、私は神様を愛しますというその愛は、命令を守るという具体的な行為において表されるものであり、神様が求めていることを何でも喜んで実践していきたいというそのような態度に基づいた様々な具体的な行為に現れるものなんです。事実、神様のために私たちが何かをするのは、私たちが神様を愛しているからじゃありません。神様が求めている行為というのはそういう行為なわけじゃないですか。私はやりたくないけれども、いやいやながらしょうがなくやるんじゃないですよね。愛してるからこそ私は喜んでやろうとするわけです。神様に仕えていく、神様を礼拝する、その行為の最大の動機、それは私たちが神様を愛するからです。内側にそのような愛を持っているがゆえに、私たちは行動の中で神様を礼拝し、神様に仕えることを成していくわけです。それゆえに私たちが自分たちの生涯に心からの神様への礼拝と喜びに満ちた神様に対する奉仕を見ることができるならば、私たちは結論付けることができるんです。何を結論付けるか。私たちは確かに神を愛している。逆に、もし私たちが喜んで神様を礼拝し、喜んで神様に仕えることをしていないとするならば、それは私たちのうちに神の愛が欠落していることを教えます。イエス様は三条の説教の中でこんなことをおっしゃいました。イエス様こう言うんです。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。二人の主人に仕えることはできないと言うんです。なぜですか？だって一方を愛し、一方を憎むからだって。ね、奉仕と、献身と、礼拝と、そう置き換えてもいいかもしれません。愛の関係って明らかじゃありません？だから二人に仕えることはできないんです。心から愛してるならば、その愛してる方に対する奉仕が生まれてくるんです。両方同時に仕えることというのは できないな。神様は私たちに、神様を礼拝しなさい、神様に仕えなさいと求めております。このことというのははっきりとイスラエルの民の前に示されました。10回の最初の2回、皆さん覚えてます？申命記の5章のところでモーセはこのことを繰り返すわけですが、その最初の2つというのはこういったものでした。私の他に他の神々があってはならないということと、自分のために偶像を作ってそれを拝んではいけないということでした。ね？何の話してます？神様だけを礼拝しなさいって話してるんです。私たちは神様だけに礼拝しないといけないんです。排他的な礼拝というのを私たちは神様に捧げないといけないんです。皆さんの人生の中に神以外の礼拝の対象、奉仕の対象というのがあってはいけないと、神様はそう要求しておられるわけです。まさにそれこそが、ここで私たちに神様が求めている、その要求であるわけです。確かに旧約聖書はそのことを教えています。新約聖書はどうでしょう？イスラエルのために10回語られたんです。イスラエルのためにこのことが言われてるんです。だから私たちは別に使える必要がありませんと私たち言いたいかもしれませんが、残念ながら、それは言えません。なぜならば、新約聖書も同じように私たちに神様だけに使えなさいと、そう教えるからです。今見ることしませんけれども、例えばコロサイの手紙の3章の24節、コロサイの3の24や、ピリピの3の3、また第一テサロニケの1の9なんか見たときに、そこでは、クリスチャンというものが、神様に仕えるものになったんだということが記されています。第一テサロニケの1の9、お読みするとこんなことが書いてあります。パウロはテサロニケの人たちに向かってこう言うんです。私たちがどのようにあなた方に受けられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、わかりますよね、はっきりと。テサロニケのクリスチャンたちはどんな人たちだったんですか？その信仰が明らかにされた人でした。彼らの信仰というのはどんな風に明らかにされたのか、どんなことが彼らの上に起こったのかといったら、彼らはこれまで仕えていた偶像から立ち返り、どうしたんです？唯一誠の神にのみ仕えるものになったんです。もうこれまで仕えていた偶像に仕えることをやめて、神様に仕えるものになったんだと言うんです。これがクリスチャンなんだ。またパウロは自分自身を説明するにあたって、そのことを告げます。例えば、ローマ人の手紙の一章の9節でパウロこんなこと言ってましたよね。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が明かししてくださる。パウロ誰に仕えたんですか？神に仕えたんです。違います？同じことが使徒の働きの27章の23節にも記されています。ここでもパウロこんなことを言ってるんです。27の23、使徒の働き。昨夜私の主で、私の仕えている神の御使いが私の前に立ってて。誰に仕えてました、パウロ？私の主で、私の仕えている神。その御使いが私の前に立ってたんだ。パウロは明らかに神様に仕えた。神の民として。なぜならばそれが神様が神の民すべてに求める事柄であるからです。どうぞ皆さん聖書お開きください。ヘブル人の手紙の9章。ここでこのことというのが最もはっきりと書かれているのではないかと思います。ヘブル人の手紙の9章の14節にこんな言葉が記されています。ヘブル人の手紙9章の14節。著者はこう言うんです。 ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。もう一回読みしますね。いいです。まして、キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、つまりキリストの流された血は、その贖いの災いと言ってもいいかもしれません。それは、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。救われた人たちは神様に仕えるものだと思います？そうだって言ってるじゃないですか。それ以外考えられないって。イエス様が言ったように、二人の主人に仕えることはできないんです。ね。この世に仕えつつ、神様に仕えるということができないがゆえに、私たちは神にのみ仕えるようなものになったはずなんです。救われたがゆえに、神の民となったがゆえに。神だけに、全身全霊を傾けて、私たちを仕えないといけない。そのことをモーセは、この主に仕えるという言葉に、二つの表現を加えることによって表しました。十章の十二節、もう一度見てください。申命記の十章の十二節。そこに何て書いてありました？それは、ただあなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、何でしたっけ？心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に仕えと言うんです。心を尽くし、精神を尽くし。簡潔に表現すれば、先ほども言ったように、全身全霊を持ってと言っても構いません。私たちのすべてが、髪の毛の一番先端から足のつま先の先端に至るまで、外側も内側もありとあらゆる部分が神様に仕えるんだと言うんです。残されている部分はどこにもありません。神様に仕えない部分はどこにもないんだ。それが神様が私たちに求める仕え方であるわけです。完全に私たちが神様に仕えていく。心から全身全霊を持って私たちで神様を礼拝する。積極的に、犠牲的に、神様に私たちのすべてを捧げ続ける。それこそがまさに神様に対する礼拝だったわけです。イエス様はこんなお話をされています。ルカの福音書の9章。ルカの福音書の9章のところで、イエス様非常に興味深い話をしているんです。ルカの9章の59節から62節までお読みしますけれども、そこで、ルカはこんなことをイエス様が言っていることを記しています。イエスは別の人にこう言った。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に暇乞いに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。ここでイエス様が言っていることというのは、決して自分たちの家族、それが生きている家族であっても、もう亡くなった家族であっても、その人たちに失礼なことをしなさいとか、その人たちに対する憐れみや愛情を持ってはいけませんという話ではありません。です。イエス様はここで強調していることというのは、何かというと、それは一体どんな人物が神様の御国にふさわしい、キリストの弟子にふさわしいものなのかという話をしているんです。ここでポイントになっていることというのは、何をあなたが一番優先しますかという話です。どこを向いてあなたは生きてますかって、ね、これまでのところにも イエス様が続けて言ってきたことというのは、私を愛しなさい、神を愛しなさいだったんです。違います？イエス様はよくそういった話をされました。すべてを捨てて、私に従いなさいって。ですね。私だけを愛しなさい。他のものを愛してはいけませんと。これは排他的な関係だったわけです。ある人たちに言われたそのことというのは何かと言ったら、私についてきなさいだったわけですね。それゆえに、その決心をしたとするならば、他のことすべてを横に置いて、私のために生きなければならないということをイエス様はここで強調しているわけです。で、そのことというのは最も顕著に表すのが、62節でイエス様が語っているその例えです。イエス様はこう言われました。誰でも手を隙につけてから、後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。皆さんどうぞ想像してください。いいですか？皆さん農夫なんです。いいです？で、牛でも、ロバでも、馬でも、何でも構いません。前に動物がいます。そして動物に、隙がついています。そしてそれを、左手で握ってます、その隙を。右手は、手綱を持っています。いいです？畑をまっすぐ耕していこう。整えようとするわけです。そうすると、その時に、その人物はどこ見てないといけません？どこ見てます？まっすぐ前を見てないといけません。見てないとどうなりますか？行く方向が、ぐにゃぐにゃとなるんですね。そうすると、その畑というのは、一生懸命働いたにもかかわらず、全く使い物にならないものになってしまいます。十分整えられたものにならないです。イエス様が言っているのは、もしあなたが、私は神を愛すると言って、私は神に仕えると言って、神の民となる決心をしたとするんだったら、あなたは手を隙につけてるんだから。何しないといけないんです？後ろを振り返ったり、横を見たりしてはいけないって言ってます。まっすぐ前を見て、神様だけを見て、神様だけに仕えていくことをしていかなければいけないって。そうでなければ、なんて言いました、イエス様。神の国にふさわしくないと言います。イエス様が言っているのは絶対的な献身です。イエス様が言っているのは排他的な礼拝です。私たちは横を見たり後ろを振り返ったりすることはできないと言います。なぜならば神様が要求しているのは私に心を尽くし精神を尽くして仕えなさいということ。私たち人間は根本的にいくつかの大きな問題を抱えています。その一つというのは私たちが神を知っていながら神を神としないことです。ローマ人の手紙の一章のところにそのことが記されていますが、神様がいないということを私たちが信じていることが問題なんじゃないですか。私たちみんな神様いるということを知ってるんです。神様この被造物を通してそのことをすべての人に証ししておられます。この地上に存在するすべての人たちは神が確かにいるということを知っています。問題はその神に対する知識を私たちが心の奥底にぎゅーっとしまい込んでそれに一切目を向けずその代わりに自分の都合の良い神に仕えることを選択してるから。それが問題なんです。私たち人間は、神様、誠の神様に仕えることをするんではなくて、都合よく自分の願いを叶えてくれる神を神と呼ぶことに長けてるんです。だから好き勝手な神様を称えるわけですね。だからいろんな神様がいて、都合の良い時に都合の良い神様のところにお参りに行くわけです。その要求が、聖書の神様が求めているほど、絶対的な圧倒的な献身でなく、まあ、年に3回ぐらいは私のところに来なさいよというものだったら、喜んで使えることができるかもしれません。そうやって偶像を信仰したい。または、自分に喜びを与える様々なものを、礼拝の対象とするかもしれないですね。神様ではなくて、 真の喜びと満足を与えてくださる神様ではなくて、自分が求めている利己的な渇望を満たすために、例えば金銭や、例えば人間関係や、例えば地位や名声や、様々な物欲を神とするかもしれません。私の知っているある方は、私にこう言いました。私の神はお酒です。私は酒を信仰してるんだ。大体にそう語りました。なんでそう言ったと思います？その方が自分の心を満たすことができるその方法がお酒だったからです。それが私たち人間なんです。また多くの場合私たちは自分自身を神として立てています。違います？自分が絶対者なんです。だから自分の求めているように自分が生きていくことを願うんです。そうならないと苛立ち、憤りを覚え、そうなると喜びを覚えるんです。自分自身に仕え、自分自身を礼拝し、自分のために生きていくことをする。それが私たち人間の持っている根本的な問題です。幸いなことに、クリスチャンはその問題を解決しました。違います？ですよね？それが間違っていると、悔い改め、テサロニケの信徒たちのように、これまで仕えていた偶像から立ち返って、誠の神に仕えるものになったんです。ただ、残念なことに、私たちにもまだ問題がある。それは何か。私はこういう表現をするんですが、それは私たちには霊的二日酔いが起こるんです。わかります？もう、以前してたことはしないんですよ。でも、まだその影響というのがあまりにも強いがゆえに、今朝起きてもまだ頭がガンガンしてるんです。わかります？言ってること。残ってるんです。古い自分が。それゆえに私たちは、この葛藤、この古い自分の与える影響との葛藤というのを覚えてきてるわけです。それゆえに、それが強くなってきたときに私何すると思います？手を隙につけていながら私たちはどこ見るんです？前見れないんです。後ろ振り返るんです。そういえばあれは私にこんな喜びを与えてくれてた。後ろ見た瞬間、皆さんが進んでいる方向っていうのは大きく逸れていきますですよね。それが私たちが毎日生活していく中で抱える大きな問題なんです。私たちはこの地上において私たちが見つけることができるさまざまな喜びに目を向け、予的な喜びに心を傾け、神様に熱心に礼拝を捧げ、神様だけに仕えるということを横に追いやろうとする傾向というのを未だに持っているんです。パウロはその解決方法として私たちにこんなことを教えました。パウロが言うのは、私たちが自分たちの心を一新しなさいということでした。ご存知ですね。ローマ人の手紙の12章の2節のところにあります。この世と調子を合わせてはいけませんって。心の一心によって、パウロはそのように私たちに命じます。もう私たちの心は新しいものに変えられてるんです。です。古い影響というのが未だに残り続けるがゆえに、そこには様々なチャレンジが起こってきます。それゆえに私たちは常に心を新しくし続けていくわけです。神様のことに目を向け、神様に仕えることに喜びを見出すために私たちは心を変え続けていかないといけないんです。神様喜ばれるものへと。より成長を遂げたクリスチャンへと変わっていかないといけないんです。神様の御心が何であるのかをしっかりと知り、 何が良く、何が正しく、何が神様に喜ばれるのかをしっかりと見極めて、それを実践していくことができるように、私たちは思いを変え続けていかないといけないんです。パウロはエペソの手紙の4章のところで、4章の22から24のところですけれども、そこでこんな言葉を使います。あなた方が心の霊において新しくされなさい。心の霊において新しくされなさい。パウロが言うのは、あなた方はこれまで古い人を着てました。です。いろんな悪に満ちた、神様に喜ばれない古い人を着てたけれども、それを今脱ぎ捨てて、心を新しくして、新しい人を身につけ続けなさいって言うんです。私今このプロセスの中にいるんです。このことを成し続けていかないといけないんです。そうしないと、私たちは、手に隙を持って、後ろを振り返って生きてしまうんです。何が怖いか。思いません？イエス様何て言いましたっけ？そうやって後ろを振り返るものは何でした？神の国に何でした？ふさわしくないなんて言います。ふさわしくない。どうです皆さん？皆さんはこのような排他的な礼拝を捧げてます？皆さんは神様以外に私は使えるものは何もないという生き方を生きてます？皆さん今日礼拝来るの楽しみでしょうがなかったですか？電車で来られた皆さん、電車のホームに立っている間中、皆さんは一刻も早く電車が来てくれと願い続けてました？だってここに早く来たくてしょうがないから。皆さんは神様に仕えることに心から喜びを感じます？仕えたくてしょうがない。どんなことでもいいから私にできる報酬をいっぱい与えてください。そんな思いを持って皆さん教会で奉仕されてます？こんな奉仕が与えられるなんてなんという特権だろうと思って神様に心から喜びを持って仕えてます？皆さん、私、もう少し早く救われてたらよかったって後悔します？もうちょっと早く救われてたら、もう10年、もう20年早く救われてたら、もう10年、20年神様に長く仕えることができたのにって。そんな風に心から悔いることあります？それとも皆さんは教会に来るその足が重いことに気づいておられます？できれば、もう少し、他のことをしてたいと思いながらも、しょうがないから教会に行きます。皆さんは神様を礼拝するにあたって、神様に仕えるにあたって、ああ、またこれをしないといけないのかと思いながらその働きしてます。皆さんは、もう10年、いやもう20年、後で救われればよかったって。そうしたら世の中の楽しいことを散々体験して、そして救われることができたのにって。そんなふうに思ってません？問題は明らかですね。もしそう思っているとするならば。どちらになります？皆さん。それが皆さんに今日神様が問われたようです。どうやったらこんな献身に満ちた、こんな絶対的な礼拝を捧げるものになることがじゃあできるんでしょう。多分これが一番大事だと思うんです。どうやったらできると思います？これもうすでに皆さんにお伝えしたことなんですが、あえてもう一度このことを言わせてください。だってこれが一番大事だからです。ね、どうやってさ、完全な排他的な礼拝を神様に捧げることができるんでしょう。二つ、これ皆さんにお勧めしたいことがあります。一番目は、私たちが神様に排他的な奉仕を、排他的な礼拝をするようになるために、私たちは神が誰なのかを正しく理解する必要があります。主を恐れるという話です。 最初にも言いましたね、この話。神様が誰であるのかということを正しく理解したときに、私たちは神様に仕えずにはおれなくなるんです。第一列王記の18章のところ、開けなくて結構ですけども、皆さんのよくご存知の、教会に長いこと来てらっしゃる皆さんも絶対に聞いたことがあると思います。お話があります。どんなお話か。第一列王記の18章に出てくるお話というのは、エリア対バールの祭司たちの話です。エリア対バールの祭司たち。この当時、イスラエルの人たちは、非常に間違った生涯を送っていました。イスラエルの王女であったイゼベルという非常に悪い女性のゆえに、その影響のもと、イスラエル全国民はバール崇拝へと進んでいったんです。そのような状況の中で、エリアは、イスラエルの民に対してこのようなチャレンジを与えます。彼は、こんなことを、エリアはイスラエルのためにこんなことを言うんです。21節のところですか、18の。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。単純ですよね。イスラエルの民は、バールに信奉してたんですが、まだイスラエルの神に対する思いというのもある程度少しは残ってないでしょう。だからどっちですかと、はっきりさせなさいとエリアは言ったわけです。ね。本当にイスラエルの神が神なんだ、神なんです。神に仕えるべきでしょと。バールの神が神なんだったらバールに仕えるべきでしょと、どっちかはっきりさせようじゃないかと言ったわけです。そして何をするかというと、カルメル山に人を集めて、そしてそこで戦いをしましょうと。どっちの神様が本当の神様か証明し合おうじゃありませんか。そしてカルメル山に、バールの祭司たちを450人集めて、そしてエリア対450人の祭司たちの戦いが始まるわけです。どんな戦いをするか。祭壇を作って、そこに生贄を乗せて、そして焚き木を組んで、天から火をつけた神様が本当の神様だって話をしたんです。エリアはバールの祭司たちに、じゃあどうぞあなたたちの方から始めてくださいというわけですね。バールの祭司たちは一生懸命祈りました。祈り、いろんなことをする中で一向にそのことは起こりませんでした。そしてエリアがいよいよ出てくるわけです。じゃあやりましょうと。何するか。まず最初にエリアするのは、水をたくさん持ってきて生贄にかけ、その下の祭壇組んであるところの下に水を掘って、そこにも水をたっぷり溜め込むわけです。つまりこれ以上人間的に考えられない、火がつくなんてありえないような状況を作った後で、神様に対してエリアはこう祈ります。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになります、ね。つまり彼が求めているのは、神が神であることがはっきりと証明されますようにと求めたわけです。です。そして、その直後何が起こるか。天からの火が、この捧げ物を焼き尽くすんです。それを見たイスラエルのために何て言ったと思います？民はそれを見て、39節でこう言うんです。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です。主こそ神ですと言った、ね。神様が誰であるのかを神様は示してくださいとエリアが祈って、神様が実際にそれを示してくださったときに、明らかにしてくださったときに、イスラエルの民が唯一できたことというのは何でした？礼拝することだったんです。彼らの心はそれまでバールに向いてたんです。けれども、いえいえ、バールじゃありませんと。神様、あなたこそが誠の神だと私分かったから、私はあなたを礼拝します。そして、エリアは民に、そのバールの祭司たちを捕らえなさいと言いました。そうすると、人々は従順に従って彼らを捕らえるんです。ね。神様に対する礼拝。神様に対する完全な献身と奉仕。それは私たちが神が神であることをしっかりと理解したときに初めて起こってくることです。もし皆さんが私はそんな礼拝をしていません。もし皆さんが私はそんな風に神様に仕えていないとおっしゃるならば、 どうぞもう一度見てください、神様。そして神様がどんな方なのかをよく覚えてください。もう一つ。確かに神を神であることを知ることは大切です。同時に、私たちは神様が私たちのために何を成してくださったのかを知る必要があるんです。それを覚えておく必要がある。パウロは、フィリピの手紙の3章のところで自分自身の生涯を明かししています。そこでパウロが言うのは、私はこれまでこんないろんなことがありました。私はイスラエル人だし、私はベニヤミンの部族に属するし、非常に素晴らしい教育を受け、エリート中のエリートでした。というわけです。でも、そんなようなことというのは、今の私には全く意味のないことですと彼は明かするんですね。パウロこう言います。3章の7節。しかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散り合ったと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストをその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。なんでパウロは、この地上でのありとあらゆる事柄をゴミだと言えたと思います？それは、神様が彼の人生の上にどんな素晴らしいことを成してくださったのかということを彼がはっきりと理解したからです、ね。キリストを知り、キリストを知ることができるように変えられ、キリストに似た姿へと変わっていくこと、その希望、その現実というのが与えられたときに、パウロは私にとってそれ以外に価値のあるものはありませんって言ったんです。パウロ後ろ振り返ったと思います？手に隙を持って。パウロ振り返りませんでした。だってパウロは前にあるものがどれほど素晴らしいのかをよく理解したからです。パウロは今まで後ろしか見てなかった人生から変えられて前を見ることができるようになったその素晴らしい恵みがいかに尊いものであるのかをよく分かったからです。パウロに関して非常に私が驚くことってのがあるんです。それは何か皆さん開けなくて結構なんですが、使徒の働きの14章に記されています。使徒の働きの14章でパウロは第一次宣教旅行中に、バルナバと一緒に様々な町を回るわけですが、その時にパウロはまず最初にアンテオケに行きます。アンテオケで働きをするとユダヤ人たちが怒ってパウロを殺そうとします。それゆえにパウロは次の町、イコニウムへと旅立っていきます。イコニウムでも同じことをしました。そうすると、ユダヤ人たちが憤って彼を殺そうとする。石打ちにしようという計画を立てます。それを知ったパウロたちは、その町を出て、ルステラという町に行くんです。どれも大体100キロ前後ぐらいの距離です。それぞれが。です。ルステラで働きをしていたときに、アンテオケと、イコニオムから憤ったユダヤ人たちが集まってルステラにやってくるんです。こんな言葉が記されています。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て、ルステラの群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。石打ちにして、死んだものと思って、死刑をしたわけです。要は死刑を執行して彼が横たわっているのを見てもう死んだと思ったんですね。そして町の外へと引きずり出してたんです。皆さんだったらこの時点どうします？パウロはここで奇跡的に癒されるわけですけれども、多分重傷を負ってると思うんで、この状況は。そして皆さん癒されたとしましょう。パウロ想像してみてください。どうします？その後パウロを取る行動をよく見てください。パウロを取るのは何するかというと、パウロはその日まだユダヤ人たち、そして石打ちにした群衆たちがいるそのルステラの町にもう一回戻ってくるんです。そしてその後デルベという町に行くんですが、 そのデルバの町で働きをした後に、どういう経路をたどるか。パウロはデルバを出て、ルステラに戻ります。そしてルステラを出て、イコニウムに行きます。イコニウムを出て、彼はアンテオケに行くんです。何しに行ったと思います?聖書こう言います。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラ、イコニウムとアンテオケとに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言ったって。皆さんならします?ルステラ戻ります?皆さんだったら、イコニウム行きます?あの時は行きます?自分を憎み、自分を殺すことを喜びとしていた人物たちがそこにいるのに。パウロはしたんです。なぜですか?だってパウロが分かってたのは、私は神に仕えることが、最も素晴らしいことだって。自分の命を守ることではないって。パウロはキリストが彼に求めたことを他の何にも増して絶対にしていこうという決意を持ってきたんです。サムエルはこう言いました。ただ主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。同じ言葉使えませんでした?ね。これ今、サムエル書の12章の24節の言葉なんですけども、第一サムエルの。12章の24。ただ、主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。そしてこう加えるんです。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。それをよく見なさい。それをよく思い起こしなさい。そうすると、あなたは心を尽くし、精神を尽くし、主に仕えるものになるんだ。神様素晴らしい働き皆さんにされました?ですよね。神様皆さん救ってくださいました。神様皆さんに命を与え、その命を用いて神様のために証しをするという素晴らしい働きを与えてくださいました。それを思い浮かべるときに。そしてこの救ってくださった偉大な神が誰であるのかをはっきりと理解するとき、私たちにできることはただ一つです。この方だけを礼拝し、この方だけに仕えていくことです。神様の側に立ってください。皆さんが応援すべきは神様なんです。皆さんが仕えるべきは神様なんです。皆さんが忠誠を誓い礼拝するのは神様だけです。願わくは皆さんがそのような生き方をして、いつの日か神様の前に立ったときに、そのように心を尽くし、精神を尽くし、主に仕えたがゆえに、神様がよくやった、良い忠実なしもべだと呼ばれるようなものへと変わっていきましょう。愛する神様、あなたが与えてくださっている恵みの大きさに私たちは恐れおののき、震え上がります。なぜならばそのような恵みを受けるにふさわしいものでないことを私たちが一番よく分かってくるはず。私たちの心を見るときに私たちこそがまさに罪人の頭であり、私たちほど汚れ果てたものはないということを私たち一人一人がよく知っています。けれども神様、あなたは素晴らしい愛のうちに私たちを救ってくださり、私たちをあなたのものへと変えてくださいました。それゆえに、神の国に国籍を持ち、神の民と呼ばれるがゆえに、神様どうぞ私たちが後ろを振り返らず、横を見ず、あなただけを見つめて、あなただけを礼拝し、あなただけに仕えることに、献身するものとなっていくことができるように、ここにいる一人一人があなたが助け導いてください。あなたがそのように私たち一人一人に働いてくださること、その働きを全うしてくださること、心から感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。